九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は珍珠寒釜15代珍珠館、薩摩焼の里美山で420年にもわたり技術を継承してきた名門窯の15代、みやびで気品に満ちた白薩摩を中心に歴史に磨かれた陶器が息づくさまざまな作品を制作しながら、薩摩焼を代表する窯の当代として歩んできた15代珍珠館さんのその場所、鹿児島への思いを、
花村優作です。
成瀬薫です。
この二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
薩摩焼を代表する窯元として15代はどういったことを大事に考えて作っておられるんでしょう。
私たち伝統工芸というですね、世界に住んでる人間たちにとってやっぱり産地っていうのは非常に重要だというふうに考えています。まあ、日本を訪ねる外国人が年々増えてる、とかどこがやっぱり人気なのって聞くと、やっぱりとりあえず京都だとか金沢だとかっていう風なところが多いんですよね。何度だろうって思うと、やっぱりそこが一番彼らにとって日本らしい場所なんだろうと思うんですね。で、そのらしさっていうのはとても大事だなと思って、そこにしかない、そういうものがやっぱり一番訪れる人にとって我々としては答えるべきテーマなんじゃないかなって考えたんですね。つまり鹿児島に来たお客様は鹿児島でしかできない焼き物を見る、だから原料も当然そう思いますよね。鹿児島に来て鹿児島に焼き物を見たら、原料はこの近くで取れるんですかっていうのは当たり前なわけですね。これ例えばもし原料は中国から買ってるんですよってなっちゃうと
中国の方がっかりしちゃいますね
がっかりしちゃうでしょ、したがってですね、流通っていう非常にその魔物的なものが、いろんなものを電話一本で調達できるようになってくると、産地性みたいなものがどんどん失われていくんですよね。逆にそれを守っていくことがすごく大変になってくるっていうか、
じゃあもう意識して守らないと、その辺がもう簡単にぼやけてしまうわけですね。
そうなんですよ。だから抗うというかよりローカルであるっていうことは、僕はよりインターナショナルなんじゃないのかなと思うようになったんですよ。世界で一流品って言われてるものは全てローカルなんですね。ボルドーのワインにしても、そこで採れたブドウをそこで絞って、そこで熟成させて瓶詰めして売る、ペルシャ絨毯にしてもベネツィアンガラスにしてもバカラのグラスにしても、バカラ村でしか作らないとか、
そうですね、シャンパンにもそうだわ、
そうです。つまりクールジャパン、ディープローカルっていう、
この薩摩焼きもやっぱり薩摩の素材っていうことをすごく大事にされてるわけですか。
結局島津県によって作られたものですけども、じゃあ隣県の熊本県や宮崎県にこれがあるかって言えばないわけですよね。やっぱりこれはそのここだけで紡がれた美意識だと思うんですよ。白い磁器の原料を探したけれども、残念ながら磁器原料には当たらずに、したがって白い陶器を作ることでその代替としたわけですけれども、しかしその白い陶器の中でどうやったらよりそれを美しく発展できるのかっていうことにかけてきたこの薩摩の人たちの感性っていうのは、これ世界中どこにもない感性なんですよね。
田原さん、らしさが大事ですか。
そうですね、薩摩焼きと名乗るからにはやはり薩摩の原料でっていうふうなことをすごくおっしゃってましたね。
なんかハワイのお土産ってもらって、メイドインジャパンとか書いていたらちょっとがっかりしますよね。
そうでもありそう、はい、でクールジャパン、ディープローカルっていう風にすごくこう素敵な言葉だなと思ったんですけれども、やっぱその鹿児島の原料にっていう風に強い思いを抱くようになったのには、こうあるきっかけがあったそうです。鹿児島の土、釉薬って考えられるようになった何かきっかけのようなことあったんですか。
私がですね、中学生ぐらいまでの間っていうのはこの地元で土を作ってたんですね。ところがやっぱり雨が降ると重機が入らないとか、いろんなことで原料の納品が遅れたりしたんですよ。そういう時にもいわゆる全国流通型のメーカーが入ってきて、もうすっかりみんなその便利さに慣れちゃったんですね。である日ですね、例えば収縮率って言いまして、焼き物っていうのは焼くと 15% ぐらい縮むんですけども、一回炉内で膨らんでそれが縮むんだそうです。で、そういう差によって表面の細かいこの貫入というひび割れが入ってるんですよ。そのひびの状態が変わってきちゃうんですね。 それでおかしいな、これなんでなんだろうと思って、それで原料屋さんに問い合わせしたら、いろんなものが入ってますからこれだっていうことが言えないんですよっていう答えが入ってきちゃったんですよ。
じゃあその原因が何かわからない、
わからない。それ聞いて非常に腹が立って、何を自分たちが使っているのかもわからない、それは嫌だなと思ったんです。それがやっぱり僕を山から直掘りするという作業に向かわせた一つのきっかけです。
じゃあ今山から直掘りされてるんです。
そうです、山から掘ってきて、ただ非常に手間がかかるし、ロスの多い仕事ですね、
でもこの焼き物が生まれた土はこれだってしっかり分かって、だからこそやっぱり薩摩の焼き物だっていうふうに胸が張れますよね。
まあ私たちはそうですね、
タラさん、山から土を直掘りですか。
すごいですよね。でこの鹿児島県産の土作りっていうのは TOTO の研究員さんの協力によって実現したそうなんです。でも本当苦労の連続で、土が安定するまで 2,3 年かかったっていうお話でした。
土が安定っていうのはどういうことですか。
土には、人間でいうと骨格になる土、筋肉になる土、脂肪になる土っていうようなのがあって、もう自然の土はそれが適当に混ざってるので、こう最適なバランスを見つけ出すっていうのが本当に大変だったそうです。
脂肪と筋肉の最適なバランスだったら20年以上瞑想中ですけどね。僕は
今私は東シナ海を望む南上の川という場所に来ています。もう本当にこう海が広く広がっていて、奥には甑島も見えますね。ここお気に入りの場所だそうですね。
そうですね、私ここ好きです、ちょうど420年前に私たちの先祖がこの海を越えてこちらの海岸に漂着したんですね、
その場所なんですね。
その場所なんですね、
ここから薩摩焼きが始まったとも言える場所ですね。
最初はもう本当にとぼとぼとこの海岸線が歩いたんだろうと思うんですけどね。
この場所に立たれてどんな思いを抱かれます。感無量な感じですね。
そうですね、本当だったらこの海の向こうにいたかもしれない自分なので。
鎮守館さんは一人の匠であると同時に、やはりその長い歴史を背負った自分であるっていうふうなことを考えられますか。
そうですね、やっぱり私は父親から生まれましたし、父親は祖父から生まれてるんですけれども、しかし父も祖父も私の中にいるんですね、ですから常にやっぱりその私というよりは、私たち縦の僕たちというかな、ずっと400年以上連綿としてこうつながってきた、私の各歴代歴世を含めて、そういう人たちはみんなデクの私を操ってるというか宿ってるという感じはするんですね、
そうですか、
だからあれですよ、同じ仕事してますから、例えばいいおじいさんだったらこういう時どうしたんだろうとか、八代目さんだったらこの時どういうふうにしたかなとか、そんなことを考えられるんですよね。
そうですか、そのじゃあもう15代前まで遡ってこうやっぱりつながってるという、
初代だったらこういう時どんなふうにするんだろうなとか、
じゃあご自身の私の仕事でありつつ、
私たちの仕事だと。
なるほど、
田原さん、15代の仕事っていうのはご自身の仕事と同時にその初代からずっと続く私たちの仕事でもあるんですね。
印象深い言葉ですね。なんかこのつながってる感じっていう、この長い時間をこう感じさせる鎮守館さんで、でさらにこう海辺でね、遠く見る目っていうのはなんか未来をもこう見てらっしゃるような、そんな印象を受けました。で15代は個展を開催するときに毎回詩人の岡田哲也さんという方の詩を会場に展示してるんですね。でその岡田さんが15代のために作った詩を紹介してくれました。
白と黒、その白は純白より少し濁っている。だけどそこに人肌のようなぬくもりもある。その黒も真っ黒に何かが混ざっている。だけどそこに黒潮のような深みもある。濁ったり混ざったりしながら なおも純度を増し、ひそと輝くものがある。色にはそれがある、人にもそれがある。
薩摩焼きとかそういう言葉は全くないんですけれども、はいはい、ジンズカンさんの作品が脳裏に浮かぶような瞬間がありました。